リープフロッグと自己肯定感、株式会社ナザーレジェンド稲月です。
ナビゲーターの北村あきこです。今日は冒頭に稲月さんから何かお知らせがあるんですよね。
あ、そうそうそう、先般の、ね、放送でクラファンのご紹介させていただいたと思うんですけど、うん、クラウドファンディングね。
はい、
いやー、実はちょっとこれ放送日が3月の30日で、実は今日最終日なんで、
う
ん、
これまだ何のクラファンでした？
これ自己肯定感アカデミーっていうね、
うん、
中島先生が、
うん、
全国のね保育園とか、うん、幼稚園学校にその自己肯定感の本を届けたいという、
うん、
子供たちに生きる力をということでですね、うん、始めになった理念型のプロジェクトなんですけども、
はい、
おかげさまでね、296名の支援者数が集まって、うん、
おー、すごいですね。
ねえ、金額も828万円ですよ。
すごいすごいすごい、ね、そんなに集まるんだ、クラウドファンディングって。
200万円、210万円目標だったのがね。
でも4倍。
ねえ、
すごい
すごいなと思ってですね。
うん。
おー、いやー、やっぱ皆さんの力はね、すごいなと思います、本当に。ありがとうございました。ご協力いただけた方にお礼と、まず
は。ありがとうございました。
ありがとうございます。
お礼を申し上げます。うん。
すごいな。感動しましたね。
で、このお金どんな風に使われるんですか？
全部寄付です。
あ、そのプロジェクトに。
うん。
うん。
いや、僕に入るわけじゃないんですけどね。
よかったこれで、ガチに儲かったぜみたいな、やめてね。すぐやめて。
変に僕が俺言うとね、なんかね、僕のところにも入るのかみたいに誤解されるといけないんですけど、そうじゃないですよ。
年収アップしましたとかやめて。
そう。
やめて。
よかったみたいなね。
違う。
そうじゃないんですね。
違う。
いや、すごいなっていうね。やっぱみんなでこう力を合わせるってこういうことなんだなっていうのを目の当たりにして。
うん。
うん。すごい感動しましたね、本当に。
うん。
しましたっていうか、まだ終わってなくてね。実は今日、夜にカウントダウンライブっていうのがあって、そこに僕もちょっと参加させていただくんですけどね。
そうですか。ライブって何のライブ？
その最終日だから。
はい。
最終日もカウントダウン入れるんだから。
年末年始みたいに。
そう、うん、すごいですね。
どこでライブやるんですか？
あ、Facebook 上ですね。
Facebook ライブね。なるほど。はい。
そう。まあ僕もね、参加させていただくんですけど、本当にね、すごいな、そこまでやるんだなと思ってね。いろんな意味で感動してますけどね。
素晴らしい。
ねえ、最初はなんか、クラウドファンディングどうなんだろうなと思ってたんですけどね、正直。
あ、そうですか。
なんだって思ってた。いや、てか、そもそもほら、あんまりほら、昭和の人間だからこうついていけてないみたいなところあって。
あ、ちょっとそうそう、私もね、クラウドファンディングってね、実はあんまりよくわかってない。
そうなんだよね。なんか
皆さんからちょっとね、
そう。
お金っていうご協力いただくもんなんだろうなって思ってたんだけど。
そう。なんかこうね、なんかこれやりたいみたいなことにこう賛同する人がお金を出すっていうのは分かってんだけど、
うん、
ただその仕組みを使ってその意義を果たすみたいなのの、ちょっとなんかあんまりこう、なんか感覚的にこうついていけてなくて。
わかる、気持ちわかる。
みたいな。
そうね。
そう。
うん。
しょうもないな。
これ聞いてる人、
この人はアホだなとかって思われたりしてるかもしれない。
分かってる人から見ると、ね、
そう。
何言ってんだ、昭和がよ、とか思われてるのかな。
アホだなと思われてるんだけど。
しょうがないでしょ、昭和さんだから。
丸出しでね。
丸出しでね。
そう。
ついていけない二人がクラファンを話題にしてるっていう。
とりあえずね、ありがとうございましたということで、ね。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。さあ、今日ですけどね。
はい。
リープフロッグ現象って聞いたことあります？言えてないけど。
言えてないから余計わかんないんだけど。でもね、それを抜きにしてもね、全く触れたことがない言葉です。
あ、本当ですか。
うん、
ありがとうございます。IT 用語なんですよね。で、その言葉自体は前から聞いたことはあったんですが、うん、まあ、どういう現象かというと、いわゆるインフラ、その、整備がね、設備が整ってない 国と、進化してる国と、新しい設備をどちらが導入しやすいかって話になったときに、逆に、何もない国の方が、設備導入しやすいっていう話なんですけどね。
ちょっと分かってきたぞ。
うん。
うん。
例えば日本の行政って結局、まあ、当時は進化してたんでしょうけど、その、こうでこうで、これを足して、これを足して、これを足して、これを足してって入れるうちに、
はい、
全部新システムに入れ替えましょうっていうのはできなくなっちゃってるわけですよね。
はい、はい、はい。
今日からこれ最新のやつね、はい、ドンって渡されても、いやいやいやいや、今までのじゃあこれどうすんの、あれどうすんの、これどうすんのみたいなお話になっちゃうから、身動き取れずになっちゃう。
うん、
だけど、なんもないとこだと、いきなりこれ最新設備ですからね、ドーンってなった時に、あ、じゃあこれ、どうやって使うのは、苦しいけど、そこ超えちゃえば、非常に便利に、最新の形で何のストレスもなく回っていくっていう。
うん、うん、うん。なるほどね。
なんで事例で言うと、こう、例えば、中国、なんかほら、アリババとか、アリペイとか、ものすごい浸透したじゃないですか。
はい。
日本より早かったですね。
うん。
うん。あれも、その、結局、店舗が、その、実店舗がそんなになかったから、逆に、仮想店舗がバーンってこう広がったので、日本よりも早く、その、e-commerce っていうんですか、っていう仕組みがこう全部浸透しちゃったっていう。
日本よりも早かったんですね、中国。
早かった、早かった。
へぇー、うん。あ、そうか、だからか、なんか、日本よりもライブでバンバン売れるって言いますもん。
そうそうそう。
まだ日本はライブでバンバン売れるっていうのは、ちょっと停滞してますよね。
僕実は2000年の頃はその EC 店舗の営業やってたことあったんですけど。
何でもやってるな、
さ。
うん。
その時にね、店舗に営業行って、これからネットで店舗、バーチャル店舗出しませんかみたいな話したら、なんだそれやっていう話になってね、当時まだホームページ出すか出さないかみたいな世界だったりしてたんだけど。
ずいぶん早かったですね。
2000年の前だからね。
うん。うん、
いや、仮想商店街、なんですけどね、いわば、なんじゃそれみたいな。そんなもんで売れる、
ね、
そんなもんで売れるかみたいな。
だって、Windows 95ぐらいの時代でしょ？
ああ、違います、違います。2000年、Windows 2000ぐらいかな。
2000ぐらい
?2000 ぐらい。
それでもだいま、だってもう24年前ですよ。
2000とか、そうそうそう。うん。うん、いや、売れるなと思ってね、話だ、ね、全然理解してもらえなくて。
いや、ちょっと理解超えますね、その時はまだ。
で、なんか話は分かったけど、いいや、まだ、みたいな感じで。
もうね、ちょっとイメージつかないですね。
そうそうそうそう、うん。まだ楽天さんもね、ちっちゃかったりとかして、
うん、
うん、あれだったんですけどね。
うん、
で、やっぱ、それもほら、実店舗でも商売が成り立っているから、わざわざその新しいフィールドでやる必要がないわけですよね。
確かに、確かに。うんうん、
なんで、ちょっと勇気がいるわけですよね。
いるいる。
うん。ちょっと前だと、こう、ほら、エルサルバトルでしたっけ？ビットコインを法定通貨になって、ニュースになったじゃないですか。
なんか、そうそうそう、エルサルバトルだったんだって、ちょっと今、聞きましたけど。
ね、あれだって日本じゃ絶対できないです。今アフリカ？アフリカのルワンダっていう都市では、うん、もうドローンの技術がね、めちゃくちゃ進化してて、もうそれでなんか何でも輸送ができたりとか。
アフリカで？へえ、そうなんだ。
考えられないですよね。うん、
へえ、日本遅いな。
ね。
遅い。うん、
そうやって、その、まあ、結構ね、もう、キャッシュレスな国もすごいいっぱいありますしね。
そうですよ。日本でそう、その辺も遅いんですよね。
そうそうそうそう。
うん。
その辺も結局もう、やっぱね、進化してきただけにこう、身動き取れなくなってるみたいな。
うん、あと、ガラパゴスか、ね。日本ってね、そうそうそう、島国だからね。
うんうん。まあ、それもあるかもしれないですけどね。
うん。うん、
でも、小さな国でもね、IT 立国になってる国はたくさんあるわけ
ね。ね、ほんとほんと。本当です
ね。だからまあ、そういう意味じゃね、やっぱり、そのリープフロッグ理論っていうのは、現象っていうのはね、すごいなっていうふうに思うんですけど、これで、それでね、今回のテーマ、と自己肯定感ってつけましたけどね。何が言いたいかっていうとですね、うんうん、まあ、自分自身もそうなんですけど、こう知らない出来事でたくさんあるじゃないですか。
あります、あります、もちろん。うん、
で、人って結構知らない、僕も人のこと言えないですけどね、知らないことの波に、こう、飲まれると、うわーってこう、自己肯定感下がりますよね。
あ、
何も知らなかったんだとかね。
うんうんうん
うん。うんうんうん。なんか、うわー、自分って世間知らずなんだなとか、あるじゃないですか。
あるあるあるある。
うん。まあ、この時にね、ぜひこれをちょっと思い出していただきたいなと思って。
なんかいきなりですね。
そう
どういうこ
そう。
と？
いや、僕も自分自身で言い聞かしてるんですけど、いや、大丈夫。リープブルグ現象がね、起きるはずだっていうね。
待って、そのリープフロック現象と自己肯定が今のところまだ結びついてない、私。
結構、例えば奥様で、今まで主婦や、し、や、しかやったことなくて、社会よくわかりません、なんつって。そんな私が、これから、例えば何かをしようとしても、無理です、私全然わかんないんで、みたいなことで、こう、引っ込み思案になってる人っていっぱいいるじゃないですか。
そうそうです。いっぱいいる。いっぱいいる。
ね。うん。で、僕なんかも、例えばビジネス上でいうところの、いわゆる空中戦っていうんですかね、こう、SNS やらなんやらっていうのも、できないし、まあ、地上戦どころかね、下手すりゃ僕やってきたの地底戦だなとか 思ったりする。地上にも出れてないみたいなね。
低いとこで、下の方で、なんか、
やっと
こ
出
そ
て
こ
き
そ。
たかなっていうね。このポッドキャストもそうですけどね。
もうこれから浮 上です、浮上。
そう。だから、モグラがこう出てきたら、まずね、光に目を慣らさないとぐらいのところから始まってね。
まだゼロ地点に行ってない。
そっから飛ぶのかみたいな話なんだけど。ただほら、フクロウも目見えないとか言うじゃないですか。そうだったっけな。フクロウじゃなかったっけ。まあ、
わか
目
ん
見え
なな
く
い。
て、目見えなくても飛べる人はいるっていうね、
そうだそうだ。
話だから、まあ、なんとかなんのかな、みた
なんとかなってる
いな。
なってる。
なってるなってる。そういうところでは、自分自身がね、何もわからないからっていう時も、結局何もないから、新しいものがドンと入った時に、ブワってなる可能性が高かったりするかもしれないじゃないですか。
だから変な予備知識がないから。
変に色もついてないし、何かね、こう複雑なこう理論とかを勉強してきたわけじゃないから、でもこうじゃないですか、でもああじゃないですかとか、ないし、A だよって言われたらそうなんだ、B だよって言われたらそうなんだってこう入るっていうのはすごくね、一つの魅力でもあるよなっていうふうに思って、それと自己肯定感って一緒だなって思ってね。だから、何もない国が大進化するのと一緒で、で、実際事例なんかも調べてみると、やっぱりね、奥様で、本当、全然、まあ、世間知らずって言ったら失礼だけど、社会のこと全然分かってませんって、ご自身が言ってる中、でもね、何かのきっかけで、ご縁持って、で、あ、そうかって思って、バーンとやったら、バーンってなったっていう方っていっぱいいらっしゃるんですね、今ね。
そうですね。ブックオフの社長さん、今もそうかな、女性社長さんももともとはパートさんだったとか。
アルバイトからね、社長になったとか。まさにだからそういう現象だなと思ったりし
確か
て。
に。
だから結局全く同じことが起こってんだなっていうのを、なんか改めて思うと、何も知らないとか、例えばなんかね、ちょっと知見が狭いとか、そういうことって、まあ、こう自分でね、ネガティブにこう捉えがちなんですけど、でも客観的に見るとそうでもないっていう。それはそれで自信持っていいことの一つだったりもするのかななんてね、思ったりして、ちょっとね、ご紹介させていただいた次第でございました。
知らないって言ってね、遠ざけるんじゃなく、チャレンジすることで、思わぬ実がなるというね。
ね。まあ、騙されやすかったりする可能性はあるかもしれないけどね。
そこは要注意ですね。
ね。
そこは
まあ
要
でも、
注意。
その辺は大体ですね。でも、純粋な人って、まあ、大谷翔平さんなんかもそうですけど、こう周りの人もこう助けてくれるからね。
そうね。
だから大丈夫だと思いますよ。ということでね、今日はそのお話でございました。
稲月さんからのエールでございました。ありがとうございました。
気合入れて頑張ってまいりましょう。はい。